皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オールジンは火曜日始まりました。
始まりました。
パーソナリティは私、ノーブレーキのアイムと、
ノーブレーキブーブーと、
FM那覇、大城です。
よろしくお願いします。
いやー、今日は那覇のスタジオを飛び出しまして、
うい
こちら来ております。
トゥース
FM 沖縄さんの方でやらさせていただいております。
いや、他局他局他局
いやー、やっぱりキー局は広いですね。
いや、まあまあ狭いぜ。
敷地がブースは狭いですけど、
うん、
敷地は広いですからね。
はい、やっておりますよ。ということでね、先週はあの台風のちょっとした影響ですぐお休みもらったんですけどもね、ちょっとした影響で休みという判断をいただきましてね。
やっぱり内地企業ですね、思考が。何かあっちゃまずいという、ね、判断が早かったよね。
あの移動のタイミングで何かあっても困るしね、
判断が早かった。
特に火曜日はそれをネガティブキャンペーンする人たちですから、ちょっと何か怪我したりしたらもうすぐいろんな人に言うタイプだと分かってらっしゃったかと、その気遣いで火曜日ちょっとお休みもらっちゃったんですけどね、
いやー、本当危なかったもんね。
危なかったですね。なので先週話そうと思っていたことを今週話したってしゃーないからね。
ええー、そうですよ。
うん、だから
もう話すことないですね。
ないですね。まあなくはないけどね。あのガナハベースにですね、元ダパンプのゆきなりさんと、
おお、ゆきなり
さんと、
ゆきのぶさんもいますよね。
いないです。
いないです。
あ、ゆきのぶっていなかった
ですか。ゆきのぶはオリジンにしかいないですよ。
あ、そうでしたっけ。
しのぶさん、
いっささん、しのぶさん、ゆきのぶさん、
ケンさん。
あ、ケンさんね、はいはい、はい。
誰、ゆきのぶってローリーポーリーの方だ。
そうでしたっけ。はいはいはい。おーおーおー、結構ちょっとお太り目になった方ですよね。
別にお前ぐらいがしか知らんだけであって、結構知ってる人の多いから、あえてそんな風に言う必要はないと思う。
蓄えた方ですね、お脂肪を。
今痩せてますよ今。
あ、そうなんだ、うん、
今ダイエット成功しましてね。
ほうほう
と、また別席でモンゴル800の清作さんいたんですよ。
すごいな。
ガナハベースにこの2人が来るって、わしゃタモさん かそして昔の M ステか思ってね。
おお、カラオケをしよった。
いや、しないよ、そこはしないんだよ。
あ、そうなんだ。無理無理無理か。
やかましいよ、おい。かませるじゃねえかこの野郎。
いやいや、ごめん、そんなつもりはなかったです。すごいな。
いやふと考えた、これすごいことだなと思う。
お二人は面識はもちろん
あって、でなんかやっぱお互いこう、あ、お疲れ様、あ、ゆきなりさんのが先輩なんだろうね、年齢的にも。
うん、なんか芸歴的にもそんな感じするしそうなイメージだけどね。
で、清作さんがおどすおどすみたいな感じで、こうゆきなりさんも、あ、お疲れお疲れ、あ、また今度ねみたいな感じで、
あ、うん、もうお互いプライベートだからみたいな感じだ。
そうそうそう。
は
ね、例えるならね、ピーチキャッスルとノーブレーキみたいな感じかな。
吉本沖縄のピーチキャッスル
って俺らのことちょっとやっぱ下に見てる時あるじゃん。でも後輩じゃん。あ、待って、そしたら、
そうそう、
違う、そういうことじゃない。
今下には見てない。
下には見てない。
清作さんはだから雪の雪なりさんの
こと。雪のぶじゃないってのもういいよや。
雪なりさんをやっぱり尊敬してますから。
そうですよ、
うん、
だちょっと例えが間違えましたけど、だすごいなーっていうことでね。
うん、いや、すごいじゃない。
ナオト・インティ・ライミさんも来てたからね、昔。
ああ、
そ
うでし
たね。ナオト・インティ・ライミさんに至ってはめちゃくちゃ歌ってたよ。
平井堅さんもそうって言いますよね、
カラオケで。
カラオケ好き。
へ、
もうめちゃくちゃ歌うらしいよ。
歌うんだ。
大きなノッポの古時計を歌うんでしょうね。
チクタク言うて、
うん、もうこんな
時間が。自分の歌歌うんかな。
どうなんだろうね。
うん、自分の歌歌ってもったらたまらんな。
でも俺が歌手だったらって考えたら、
性格にもよるかも。
ダメだな、そんな考えしたら。
性格にもよると思う、これって。俺みたいに、
あー、歌いそう、お前は、
ね、俺は結構やっぱ歌いがちかも。
だし、他の人の名曲というかいい曲を歌って、これ俺が歌った方がいいよって言いそう。
いやいや、メイ・ジェイかよ。
いや、待てメイ・ジェイは違うだろ。メイ・ジェイがそう言ってるかどうかは分からんけど。
いやいや、それは俺カバーに対して全てそうやって思うんですよ、うんうんうん、そのカバーソングに対して、なんか私がカバーした方がいいでしょう感があるからこう言われたり、またカバーかいって言われがちだけど、まあそういうことじゃないかね。名曲を リブートして届けたいっていうことよね。そう、それで言ったらゴーストバスターズ見た？
ああ、見てないですね。
見ました？
タートルズも見てないですね僕。
いやなんでお前同義がタートルズなの？ゴーストバスターズの
同じなんか有名どころじゃないで、まあ、タートルズも最近
リメイクというか、まあ、
やってましたよね。
そうだね、ミュータントタートルズも、
まあまあ、また最近新しいのも出ますけど
見てないな。
今回はミュータント忍者タートルズっていう風につくんですよ。ちょっとタイトルがまた原作によるというか、
女子のやつです、
ゴーストバスターズ、
うん、
そうだから最初ね、もともと前作前々作と好きだったんですよ。原作って言ったんだけど昔のやつ、
うんうんうん、
20年ぐらい前かな、 もうちょっと前かな、それはすごい好きで、テレティディティディ、
あ、はいはいはい、はい、
これあの映画知らん人でも
テキテキテキテキテキテ
キテキテキテキテキテキテキ、この音楽がすごい、
マークもね、
マークもね、
マシュマロマークね、
マシュマーク、これ
ゴーストのマーク、
ゴーストね、マシュマロマンはまた別なんですよね、
うん、ゴーストバスターじゃないのマシュマロマン、
そうなんだけどこれはマシュマロマンではないですよ。
バッジが流行ってさ、これ
流行りましたね、
欲しくてね、
これあれですね、駐車禁止のマークですよね。
そうそう
そ
う、標識に
ゴーストが、
そう、
私は駐車しないぞって止まらないぞってことかな。
いやいや違う、そこじゃないのよ別に。
ゴースト禁止でしょ。
そうそう、
ここから読み取れるもの
を。お前クリエイターに謝れお前。
ルールは守るぞっていう。
違う、そういうことじゃない。そういうことじゃない。ね、まあ何が言いたいかというと、すごい良かったんですよ。心配してたけど。
滑りそうな予感満々でしたけど、ね、
ありましたでしょ、
公開されるまで。
ありましたでしょ。僕は素直にすごい良かった。というのも。カメオ出演ももちろんあったんですよ前作。
はいはい、何？
カメオ出演。
何ですかカメオ出演って。
例えば前作のキャラクターがこっそり出たりとか、前作のこの役者さんがこっそり出てるんですよとか。
へえ。こっそりというのはもう本当にバスの運転手みたいな。
そう。それこそタクシーの運転手役で。
へ
え。セリフ一言だけ言うっていう。だから
友情出演ってやつだ。
まあ友情、まあどっちでもいいんです。友情ではないんですけどね、これは。だから最初に亀尾出演って言ったし、俺友情出演だったら友情出演って言うしね。
いやちょっと英語っぽく言ったのかなと
思って。いや、それとはまた別です。
あ、分かりました。でも、言うは友情出演ってことですね。
いや、違います。友情出演とは違います。
まあまあ、簡単に言えば。
いや、それは全然も違います。
分かった分かった。うん、
というわけで、すごい面白かった。で、この前作をもちろん知ってる人にも、そういう演出が好きな、あ、にやりとしちゃう演出、あ、これあの時のことを言ってるんだなとかっていう演出もあったりで、まあポップだったんです、すごい今の子たちというか、これを見てもファンにさせる。だリメイクってリスペクトがすごい大事だなって思って。
なんか一個ネタバレもらっていいですか。
一個ネタバレですか、
うん、
あ、ありますよ、
はいはい、
まあまあ公開されて結構日も経ってるんで、
うん、
この映画、
うん、
お化け出ます。
もうこれもうシックスセンス状態だわ。言っちゃいかんだろ。
一応ゴーストバスターズとは言ってますけど、一応これお化け出ちゃう。
これ聞かんければよかった。
聞かんかったらね、もっと楽しめたと思うんですけどね。
シックスセンスじゃねえかこれ。
逆にシックスセンスのネタバレくださいよ。
言いましょうか、はい、これはいいのか。まあね、まあ、だいぶレンタルもしてるしね、
う
ん、
そう、
あの DVD 出てます。
え
シックスセンスの DVD が出てます。ああがネタバレ
マジで。
映画館
に行かなくてもいいんだ。
行かなくていいわけよ。もう見たらだからもう全部わかる。
あ、そうなんだ。
行っちゃった。大丈夫かなこれ。
あ、まあもうしゃあないでしょうね、
はい、うん、なんか大城さんネタバレないですか。
ないです。
ないです。
何かのネタバレないですか。
いやもう、まあ、話戻りますけど、うん、このゴーストバスターズよかったで、最近リメイクが多いじゃないですか、リブート作品が。
そうだね、
なんか新作がないんですって。
あ、
今のハリウッドというかこの洋画業界もこの台本書ける人があんまいないみたいで。
ああ、
なんかあれとも聞きますよね。だからワンツースリーってやった方が元々のブランドがあるから、
うん、
でお客さんが行きやすい。
あ、
新作にチャレンジしない人が多いから、
うーん、商業的な問題でしょうね。
そうそう、こけるのが多いから、
うん、そうなんですよ。
なんとか2なんとか3っていうのが多いって聞きますけどね。
去年公開された映画の中でそういう風な、なんていうんですかね、まあ、商業的に大きく打ったビッグタイトルがあったんですけども、それが めちゃくちゃこけて続編作る予定だったんですけど、これやばいだろってなってる映画があるんですけど、何だと思います？
去年2015年か、はい、
英語の英語のやつですよね、もちろん
英語映画
なんか超大作。
もうああはいはいはいはい、
はい、どうぞ。スターウォーズ、うん、こけてないです。
スター
ウォー
ズは、
あ、そうなんだ。
去年だったかなあれ、はい、ああ、でもあれもあのアリスイン、
あ、違います。
あ、違う。
あ、じゃあチョコレート工場、チョコレート工場、
それ今年ですしかも。
チョコレート工場、チョコレート工場、チョコレート工場
だから違うっつってか。
チョコレート工場に関しては
まだあれはだからビッグタイトルのリメイクではないだろう。
バイオハザード、
違います。バイオハザードはちなみに今年新しいのやります。
うーん、
最後の
見たことある？
あると思います。
全然覚えてないわ。
あると思います。
頭文字1個ちょうだい。
いやいや、もう頭文字は言ったら
ダメ。
はい
はい、X-Men。
いや違う、アポカリプスね。それ最近また X-Men とかそういうのはすごい人気あるんで。
転んだやつ、超こけたやつ、
続編もバリバリ作ります。お待たせしました、あの大作の、出番ですよと言いつつもバリもうアホほどこけたみたいで、
少林寺拳法。
もう答える気ないじゃないですか。
釣りバカ日誌。
釣りバカ日誌のこけたかこけてないかはあれ多分考えてない映画だろあれ。
でも続編につく続編だからな。ま、何だからヒントちょうだい。
正解じゃあ言
いますか。じゃあヒントちょうだい。
ヒントちょうだい。
ヒントだから言ってるじゃないですか。
だから
もっと
当てはまってるさ、俺たちが答えてるやつもそのヒントに、だからそれ以外のやつヒントちょうだいよ。
元有名ボディービルダーが主演の、
あ、ロッキ ー、
おー、あー、はい、わかりました。
ロッキー、ロッキー、ロッキー、ロッキー、
ターミネーター、
そうです、
ジェネシス
新起動、はい、こちらが
そうかそうか、
めちゃくちゃこけましてですね、こけたそうで、
まあ、俺もがっかりしましたね、見て
でしょ、
うん、ジェネシス、
うん、
見た、
見ました。
ね、それでまあ続編ちょっとこう作れんぞと。
そっか、
だったら3部作だったんですよ、本当はね。
あ、はあ、はあ、
ジェネシスがじゃあ前半とこと
新起動ということで1章だったんですよ、
全部
2章行って3章行こうかってなってるんですけども、2章これやばく怖ーってもなってるらしい。いやいやもう
一応な、
うん、一応まあもうね、いろいろ言われてますけども、ターミネーターシリーズはまあ2で終わってよかったかなとかね、いろいろね、うん、
この今シュワルツェネガーの格好でちょっとなんていうの、ターミネーターって言われてもね、
そうですね、
もっと若い、うん、ロボットにすりゃいいじゃんってなっちゃうもんな、うん、
ってなったら誰ですかね、
うん、
ブラッド・ピットいっちゃいます。
いや、ブラピも結構まあまあ年いってるからな。
なんか髪型となんか髪型なんか似てますね。
全然
ない。
髪型で思い切りのなさが
伝わる。お前ターミネーター髪型で選んでないよ。だからそうなんですよ。またちょっとごめんなさい、映画の話になってね。この映画といえばこの人っていう冠作品がもうなくなってしまってて、それに見合った主役のスターも出てないらしいんですよね。まあもちろんすごい出てますけど。
うんうんうん、まあ確かに。
トップが、いやいや、ミッションインポッシブルといえばトム・クルーズ。
トム・クルーズ。
とか、ダイ・ハードといえばブルース・ウィルス。ウィルスさんとかね。
俺、ディカプリオで確かに止まってるかも。
何が？
有名、海外のこのハリウッドの有名
俳優さんね。
そう、知ってるの。
ああ、そういうことね。
ディカプリオさんよりの新人はちょっとわからないですね。
う
ん、
いっぱい出てますよ。今で言ったらちょっと名前ど忘れしてますけど。トム・ハーディとかね。
ああ、わからんな。
トム・ハーディ。
マッドマックスの主演で。マッドマック
スの主演。
ジュードロー。ジュードローね。お前言うね。ジュードロー。まあ、ジュードローもいいよ。
ただ出てくる。出てきたな。
言いたい。お前言いたいだけだよ。
ジュードロ
ー。名前
全然顔わからないですけど。
ローなんらしいんですよ。
あの、スター俳優というかさ、まあ、日本でも CM に出ちゃったり、
う
ん、来日したらバラエティに出たりっていうようなニュアンスのもう、
ね、
うん、あの俳優っていないですね。
ただやっぱりこれは日本にまで降りてきてないだけで、本場アメリカもちろんイギリスなんかではスーパースターと言われてる人はもちろんいっぱいいますけども、
う
ん、
日本人で言えば誰ですかね。
もうケン高倉じゃないの。
ああ、そうだね。それもでも前からっすよね。
そうだね。
だ昔松田優作さんとかさ。
ああ、松田優作さん、
ね、いや、そういう枠、ななそういう枠
伝説のね。
なんだっけ、僕山田
あ、山田孝之さんだっけ、ね、
今なんか山田、
はいはいはい、山高ね、
山高って呼んでるんだ。
山田孝之頼りみたいなところある感じはしますけどね。
まあ、山田孝之さん出しとけば、まあ、ある程度とかっ ていうこと、ね、商業的な意味合いもあるのかもしれませんけど、まあ、その辺は
でも、
う
ん、
そうだね、そこ
までよく出てますよね、確かにね、
うんうん、お笑い番組で言ったら小刻みインディアンとかどうでしょう、沖縄で言えば今、うん、ヒープー
いや、なんで離れていく、どんどんどんどん
違う違う、だから今もう映画の話ばっかりだから
今いいじゃん、たまに
お笑い、
なんでトークに蹴飛ばすの
近いさ、え
みんなでボール蹴ってキャキャキャキャしてるのに
取ってきて、
だからサッカーボールばっかりだ、俺ちょっとラグビーボールでやりたいんだよ、ラグビーボールで、
ラグビーボールってなんだよ、
ラグビーボールでリフティングしたいのよ、一回ボール変えようっていうこと、一回ボール変えてみよう、
めちゃくちゃ聞いてくれてるじゃないかツイキャス、
一回ボール変えようラグビーボールで、
ラグビーボールまあっていうこともありまして、うん、そういった目線で映画を見ると面白いですよということ、
どういった目線です、
だからこの冠作品がないとかリブートばっかりだなって悲観的になるのも分かりますけども、実際見てみたらやっぱこう原作のリスペクトもすぐ感じられる作品も多いですし、で冠スター絶対出てきますからね、それを探す、あこの人上に行きそうだなみたいなのも探すのも、でもそれってすごい上のレベルの話だからね、もう映画に出てる時点ですごいから、
そうだよね、うん、
で映画といえばですよ、僕ら沖縄を変えた男の、
うん、あゴリさん主演の、
あ予告見た、僕劇場で
ね、
うん、
見ました予告、
あまだ見てないですね、
やっぱりほら知り合い出てるんでいっぱい
で、わかるわかる、
わかります、
僕ですら少し落ち着かない気持ちになった、
初恋とかも
出てるでしょ、
新本とか、うんうん、ね、
まあ、わからない方に申し訳ないんですけど、うん、すごい僕らがね、僕らとしてすごい知ってるやつらが、
うん、まあもちろん先輩もいますよね、
うん、
先輩もいますし、ベンビーさんも
がこう、それが本当にあなたの野球なんですかとか言ってるわけよ、
うん、映画だから、
うん、だから俺どういうふうに見ていいのかっていうのは正直やっぱ、
いや待ってごめんなさい、今のひっくるめれば見切れないっておっ
しゃる。違う違う違う。
言葉を選んでなんか優しく言おうとしてるけど、要は見切れないってことでしょ。
違うのよ。出てくるわけよ、友達がいっぱい。ほら、これニッキーだもん。
ああ、
ニッキー、ボーラー、ぽよん、今予告見てるんですけどね。沖縄を変えた男の。
沖縄を変えた男。
あれも出てるよ。きんぴらごぼうの。
ああ、バイバイバイアスロン行ったやつですか。
そうそうそうそうそうそう。お前よく覚えてるな。ツイッターで。うん、バイバイバイアスロンって言ったきんぴらごぼうの名前だった。
タイガかな。
タイガ。
うん、ああ。
これ、五代さんも出てなかったかな。
五代さんって FEC のマネージャーです。
うん。
へ
え。ああ、ほらほら。
ああ。
ゴリさんはやっぱすごいんですよ。
ゴリさんすごい、
ね。あ、これ、新本ですよ、これ、新本。荷物の背中。
へえ。いやゴリさんはだから身近にいないから、うん、なんかわーって見れますけど、う
ん、ほらほらほらほら、あほらほらほらほらほらほら、
あ本当だ。
きんぴらごぼう。
バイバイバイアスロン
です。バイバイバイアスロン。ニッキー。
まだ馴染まない。バイバイバイアスロン。
おなじみのみたいに言うけど。
あ健吾だ。
健吾もホームランじゃないんかい。あとナイスキャッチナイスキャッチ。
まあでもカット割りしてトスしたやつ売ってるんでしょうね全部。うん。
まあまあいいんですよ予告にね、
なるほど、うんうんうん、沖縄を変えた男10月8日8日ね10月8日からスターシアターズにてロードショー、まずは沖縄県です
、ね、すごい楽しみですよね、
うんうん、
ツイキャスで、初見です、いつも映画の話してるんですか、いやそういうわけじゃないですね、我々は沖縄の芸人やってまして、で僕が映画の情報番組の MC を担当してまして、県内限定ですけれども、
そうですね、で僕が映画の監督なんだ などをやったりしてるので
そんなたじろむぐらいだったら言うなもん今日ちょっとたまたま映画の話っていうだけですね、だからねこれね、僕らほら僕ら沖縄の怖い話のオファーなかったねってやや言っちゃったじゃないですか
まあまあややというか感想ですよね、正直
僕ら結構演技派なのに、うん、なんで一切そういう話が来ないんだっていうことで
いやいや
言うてたじゃないですか、
うん、
でもこの沖縄を変えた男、
うん、
に出てる新本とかを見た時に、あ確かになそういうことかと、
どういうこと、
俺らが出ちゃったら味食うた朝俺らって、なんかだからよりこう作品を台無しにしてしまう可能性があるから選ばれないのかななんて、
それって反省しちゃう、まあ、まあそれはあるかもしれんな、
うん、
お前はあれさ、台本キラーさ。
どういうことですか？
あのお笑いの台本のキャラを全部壊すんですよ、うん、こいつ。
あ、そうですね。全部食いますね。食ってしまう。
全部食って結局こいつになるんですよ。
すごい才能と思いませんか皆さん。
ならこのセリフ、このキャラでこのセリフ言ってほしいのに、歩夢のキャラで違う言葉言うんですよ。
劇場版、劇場版ドラゴンボールで例えたら、ジャネンバみたいなキャラクターですね、要は。
ジャネンバ。
すべての魂、凶悪の魂を一つにしてですね、僕がまとめてしまう。まあ、それはちょっと、ね、良くないことなんですよ。
そうだね。うん、
だね、演出。コントロールできないってことですね。うん、そう。
自分の力がコントロールできないんですよ。
言い方いいけど。あの使う側からしたら演技できてないよお前ってことだからだ。
あ、でも芝居ってなったら、
あ、でもまあまあ、
あ、でも分からん。日付変更戦っていうね、大勢劇団部門のね舞台でも確かにちょっともう、その俺そうだ言われたよ実際、その日付変更戦の舞台で演出家に、もう任すわって。
もういい、これ何もお手上げだ。
逆になんかキャラクター持ってきてって言われる。
ああ、まあまあ、でもそれは強みでもあるけどね。
うん、うん、
まあ、何かあれば皆さん、はい、オファーお願いします。
よろしくお願いします。さあ、皆さんからのメールもお待ちしてます。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。コマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。これ今生で聞いてる方、今ちょっとね、ちょっとしたミスがありましたけども、ミスというか、あの、
どうですか、
この番組はふーって振りすぎだろ。振りすぎだろって思いましたけどもね、
ポッドキャストでは綺麗に何事もなかったから、は
い、怖いですね。本当怖い。科学の力は
編集って一応神様がしかできないことですからね。本来は
そうだよな。はあ、恐ろしいわ。
いや、何やら差し入れがあるそうですよ。
お、ありがたいですね。
いつもくれますね、あのおじさんはね。
万代さんね。
本当に。あら、
今日して万代さんはね、スイーツがお得意と言いますか、スイーツの知識が豊
富。スイーツ中村って聞いたことありますよ、ね、なんか有名なところじゃないですか。
僕は初めて聞いたんで有名ではないんじゃないですか。
いやいや、ハエバルのよ。そうそう、なんかお前言ってんかった、スイーツ中村。
ああ、僕ん家の近くのやつ。
怖っ。
あの卵のところですか。ああ、有名なやつだ。
知らされるよ。僕は聞いたことないんで、有名じゃないかもしれないですね。
僕の耳に届かないお店は有名じゃないですから。
わあ、すごい、見てください、見て。
うわ、美しい中村だな。
どういうこと？
綺麗、やっぱ仕事、職人さん。
チョコケーキと、ストロベリーケーキいただきました。
ありがたいね。
はい、チョコレート
考えた人もすごいし、うん、こうやって作った人もすごい。
そうよ。
そっから感謝する。うん、
カカオありがとう。ありがとう、カカオ。
カカオ。ガーナありがとう。
ガーナありがとう、言うてね。
食べないですか？
え、今ですか？
今でしょ。
今食べます？じゃあいただきましょうか。
せっかく後ろに万代さんもいらっしゃることですから。
万代さん、俺らが食べてるとこ見て興奮するからな。
ね、ま、万代さんだと思って僕ら食べましょう。
な、あ、何がいいですか？ちなみに。
あ、そうかそうか。あ、3種類一応あるの？
僕はもう絶対チョコなんです。
あ、僕、ラズベリーじゃないですか、これ。目良くなりません？ブルーベリーとラズベリー入ってますよ。
お前、そんなダイレクトにすぐ良くなるわけないだろ、お前。
おばさんみたいな。
本当です
ね。目良くなるよ、これ。
ブルーベリーない？
あ、俺でも、ちょっと
目やるいからさ、みたいな。
あの、チョコレートを楽しみたいんで。
おう。
チョコ。
じゃあ、 大城さん、はい、じゃあ目悪いですし、あ、ちょうど眼鏡も赤縁なんで、
ああ、いいですね、この上に。
そうだね、
これなんて言えばいいんだろう、四角でね、皆さんイメージしてるの三角だったんじゃないですか。
ケーキのさ、何がちょっとワクワクするかって、これよね、これ。
あ、銀紙下の、
ああ、うん、これな、
ワクワクか分からんけど、いいよね、
ケーキって感じするよね、
うんうん、このほら周りのさ、うん、シートっていうのカバーを外した時に
ケーキって汚れてないと頃を触ったつもりが汚れるよね。
あ、そうね、うん、この周りのカバーにびっとりとついたクリームとか舐めるのもまた醍醐味よね。
醍醐味、ケーキのね、
うん、
じゃあいただきます。じゃあスイーツ中村さんの
万代さんだと思っていただいてください。
チョコケーキでございます。万代さん、俺らが食ってるとこ見て興奮するからね。あ、やうまいな。
うまいか、そうか、うん、じゃあ僕は万代さんの、
ケーキ、これチョコがね、いいな。
太ももであろう部分、じゃあいただきますね、削って。ああ、ふわふわじゃないですか、これ。硬いと思ったらふわふわじゃないですか、万代さん。
ふわふわ。
太ももふわふわ。うわ、綺麗に取れました。ちっちゃいスプーンのこのくぼみいっぱいにケーキが乗っかっております。うん、なんと言うんでしょう、
うん。
美味しそうなケーキですね。
なんと言うんでしょうの後に。
いただきます。うわー、へえ、ふわふわなんだ。見た目よりふわふわだね。
うん、もう止まんないわ、僕は。食べてしまおう。
あ、して上は硬いんだ。はいはいはいはい、うん、餃子と同じ感じですよ。
ケーキ。
システムは餃子と一緒ですよ。
これ一個一つおいくらなんですか。
上の表面だけカリッカリでも、あと周りはふわふわもちもち。
一つおいくらぐらいなんですか。
お前、やわなこと聞くなよ。
300円。
うわ、ええー、
高っ。
ありがとうでしょ。
ありがとう。
高っ。ありがとうございます。
うわ、この餃子システム最高だね。やっぱ餃子システムの食べ物は何でもうまいのよ。
なんか餃子システムってや。システム化すんなや。
80円のプチシリーズのチョコランド土砂。
ラングドシャね。
あ、違うか、あれは違うか、あれはクッキースタイルか。
スタイルって何システムとかスタイルとか、ま
あ、餃子システムがたまんないんだよ、考えてほら、餃子システムのお菓子。
まあ、外はパリッと。
外というか、片面だけパリッとして、あとはもう。
餃子や、それは。餃子スタイルみたいなお菓子考えてよじゃないよ。
なんかない？
なんだろうね。
あ、アルフォートとかね。
アルフォート、 あれビッグキースタイルだろ、あれ。
あれ、まあ2面だからな。
餃子スタイル、
うん、あー、うまい、
うん、美味しいですね、
ほんと。母に食べさせたよ。
今海外行ってるんだったっけ。
ニューヨークにちょっと旅行行った。
ニューヨーク、
なん、どっちともわからん嘘でしたけど。
行くわけないだろ。タクシー運転手のや嫁が行くわけないだろ、ニューヨークに。
いやいや、行くかもしれんだろ。お前、全般バカにするなよ。お前んちもタクシー。
うちのお母さんも一緒だからな。
あ、そうですか。
タクシー運転手の嫁
が。ニューヨーク行かんでしょ。
ニューヨーク行かない。うん、飛行機怖い。
タクシーできるとこしか行かんよ。
あやまさん、ブーブーさん、こんばんは。ラジオネーム、万代です。
あ、ありがとうございます。
ケーキもありがとうございます。差し入れもいつも
ありがとうございます。ありがとうございます。
少し前に、あやむさんのお店で映画、マイ・インターンを見て、早速レンタルしました。
マイ・インターン。
はい。アン・ハサウェイと、どうする？
知らん、知らん、知らん。
あれ。
ストーリーを簡単に言うと、
面白く前向きになれる映画でした。
なるほど。
ベンみたいな人憧れます。先々週のタイムスの、日曜子供新聞ワラビーにて、ゴリラコーポレーションさんが台風の話題で漫才をしていましたが、うん、その中でブーブーさんの名前が出てましたよ。
おい、
それで放送頑張ってください。
ちょっと確認は取れてないですね。
な、それで、果たして笑いが取れてたんでしょうかね。
だといいですけどね。うん、
まあ、マイ・インターン、こちらはですね、インターンシップ制度、このシニアを逆に若い会社に迎えましょうという制度で、来るおじさんがすごい前向きにアドバイス、人生をアドバイスしてくれるっていうね。
あ、
うん、
なるほど。あ、それで言ったら僕今、すいません、
何ですか。
いや、ハマってるのがあるんですよ、ラブリーガール。
あ、
テレビ、はいはいはい、海外のテレビ、
海外ドラマシリーズね、
あれ面白いな。 思い出しただけで笑っ
ちゃう。あ、ブーブーさんおすすめ。
マイ、うん。
ラブリーガールで検索したら。
ラブリーガールで検索したら。
デリヘルとかホテヘルが。
違う、ほんと。あの、面白い、ほんと面白い。
ちなみに皆さん、デリバリーヘルスはご注文したことありますか？
あ、マジ質問今。
ないです。
ないないないない。
僕もないんですけど。
家に来るんでしょ、うん、あ、家というかまあ。
部屋。
その場所に。
怖くないですか？
来られ、うん。
これデリヘル。
ただ向こうも怖いでしょうね。
ねえ、そりゃそうよ、うん。
向こうは何倍も怖いでしょうよ。
うん。
あ、私はラブリーガール。
私はラブリーガールか。
うん、え、デリヘルの話ですか？
違います。
私はラブリーガール。これ、シリーズのドラマってこと？
そうですね。多分、6ぐらいあるんじゃないかな、シーズン。
へぇ、サスペンスかな。
まあ、そうそう。
ブーブーこういうの見なさそうと言ったらあれだけど、
そうなんですよ。
ホラーとかサスペンスとかなイメージだけど。
まあ要は美人なモデルさん志望の方が不運な事故で亡くなって、うん、天国に行ったら天国でこう、まあ、なんかこうリセットボタンみたいなのがあって、うん、それを自分で天使の精子を振り切って押して、うんうんうん、振って戻るんですよ、
うんうん、
生き返るんですけど、その魂が戻ったところがこう太っちょの、
ああ全く別な、
そうそう、人格になって
し、
人格
ありましたね、水木有沙が出てる映画で、ね、角で入れ替わるやつね、うん、あれよかったな、あれな、
うん、だこの、まあ、モデルスタイルから太っちょの女性になったこの葛藤といいますか、
うん、あ、これ面白そうですね、うん、海外ドラマシリーズでね、うん、
なるほど。
で太っちょなんですけど弁護士で、
うん、
IQ も高くて、
うん、
もう知識はすごいんですよ、
はいはい、
でモデルにはもうアホの方で、
うんうん、
内面とあるものなんだろうな、メリットデメリットと言いますか、
うん、要はな、美しいってどういうことなのっていうことでしょ、
そう、うん、
なるほど。
デブでもいいんじゃないって思ってくるっていう、
あ、じゃあデブが見る映画だな
そうだね、
デブ、うん、デブ専用チャンネルだな、
いや、じゃない老若男女、老若男女
DTV だはい、じゃあ続いてメールいきましょう。ブームさん、はい、M さん、クマさん、こんばんは、どうも、赤ちゃんおやじです。
お、赤ちゃんおやじ。
やった、火曜日が来たぞ、わーい。先週は台風の影響で火曜折り合わがお休みでしたね。
そうですね。
曜日感覚を失って、曜日迷子になっておりましたよ、私。でも突然のお休みって嬉しいですよね。
いやいや、オリジナルは休みは本当、もうやばいっすよ、うん、ショック
ショッキングです、
うん、
今週の放送は2週分楽しませてもらいます。さて、私は何かと貧乏くじを引きやすい人生を送っているな、
あ、いますね、
なのですが、うん、周りからはあんたっぽいねと言われます。
お
スーパーで使うカートのタイヤが壊れている、
あら、ま、
全ての空席のお手洗いでパッと入ったところが流れていないなど、
あら、ま、
生活の小さな出来事ですが多少あります。比較的真面目に生きてるのにな、うん、お二人さんも、あ、これ自分っぽいなって出来事ありますか。長々と失礼しました。
なるほど。
ああ、
自分っぽい。
だから積まれてる荷物とかを崩すのはブーブーっぽいですよね。
ああ、そうだね。
崩す。
例えばなんかこうカバンがこうガーってあって、
はい。
カバンとかなんか本とかね。
並べられ上高く積み上げられてるのをこいつは触るんですよ。なんか知らないですけど。うん、
ああ
。もう落とすよ落とすよって僕は見てて、で案の定落とすんですよ、うん。触った時は落とさんけども。振り返ってお尻でドンみたいな。
そうそう、大丈夫と思って、いや、僕もね、30年同じ僕でやってますから、わかるんですよ、うん。あ、これやばいなって思ってた、その時は大丈夫なんですよ。
そう、
一回危険を回避した後にその危険にまた遭遇しちゃうんですよね。
もう非常に
コメディアンの方
のそうそう。
この間のバイアスロンの前日よ、
うんうんうん、
もうさ、あの、雨降ってた、わけ、
うんうん、
雨降ってたんですよ。で、バイクだからね、
うん、
でこうゆっくり気をつけて、
それは慎重に、
ね、ちょっと運転してたんだ、うん、で急坂なのよね、だから僕ん家の近く、
あのね、
そうそう、でそっから行って、うん、この坂道転びそうだなと思ったんですよ
ありありあり、
うんうんうん、転びそうだからゆっくり行こうと思ってブレーキしたら転んじゃったんですよ
ロックしちゃったってこと、
うん、滑った、だから分からんわけ意味が分からんかったっけ、俺だから転んで笑っちゃったもん自分でニヤニヤしちゃって
ああまあですよねみたいな感じになっちゃって、
だから車もいないですよ、もちろん、
ああまあね、
僕ゆっくりこれ転びそうだなって思ってブレーキしたらトゥルーンと転んで、
ああ
ほら
気をつけた方がいいよね、
俺っぽいなと思いましたね
俺、僕は俺っぽいななんて思うことはなんかあるかな、
うーん、
まああの人がいる前で小説読んだりするところとかかな。
はあ、やってたな。ハピナハでしかもハピナハの時に。
うん、あの仕事お笑いのイベントやって楽屋にみんな芸人とかいる、
うんうんうん、
よ、まあ、本読んでる自分を見せてるというね、本読んでる歩さんを提供してるっていう、そういう時は、何かしてる歩さんをみんなに提供してる瞬間かな。
そうな、うん、もう完全に何読んでるんですか町だって。
そんなことではない、俺今いじられたからこう言ってはいるけども、
いやいや、うん、いや、
なぜ本を読むことで何読んでるんですか町ってどういうこと。
その場に全然そぐわなかったもん、あれ。なんていうの、あそこは本読むとこじゃないさ。なんていうの、
いやいやいや、ベンチじゃん。
いや、楽屋さ。しかも他事務所の楽屋さ。あれがオリジンライブの楽屋だったら全然いいわけ。
あー、なるほどね。
他事務所で吉本の芸人さんとかね、有名な方もいらっしゃる中で。
うん、いや、天仏だよ、俺がいじられたの。そこがまず間違ってるから、謝ってもらっていい？
え、ハッピーナハでもやってませんでした？
ハッピーナハでもやってましたけど。この件は天仏ですよ。
天仏の時はあれでしょ？ FEC ライブの時でしょ？
あの時はベンチに座ってたから。
でも FEC さんとの呼ばれたライブでお前本読んでたさ。
本読んだらダメなんですって僕は。
みんな気使うさ。
本読んでたら？
いや、なんだろうな、あんなベンチでやられたら。
どこで読むじゃん。
もっと隠れて。
なんで隠れて読まんといけん、小室ね。
どうなんすか？みんな休憩して、わーちゃわちゃおしゃべりとかもしたいけど。まあ、
みんなキャッキャしてるんですよ。
キャッキャしてるけど、パッて見た時に読書してる足組んでね。コーヒーを、ブラックコーヒーを、こうソファーのところに置いた。
いやいやいやいや。
オリジンから来たゲストさん見たら騒げんでしょ。
総理でどうぞ、僕は小説読んでるだけです。
それはあなたの主観でしょ。
いや、仮に僕がスタバでね、MacBook 開いてたら怒られてもいいですよ。
いや、それはいいですよ、別にやって。
なんでよや。
それ怒られないでしょ。
あれ怒った方がいいよ。
いや、あれは別にやっていいところだし、そういう場所じゃないですか。お前のやつは鼻につくけど。
だろ？やっぱそういうことなんですよ。ね、人なんですよ、結局は。
そうだな。
うん、じゃあ続いてこちら行きましょう。火曜リアはやっぽい長浜、片親の格差社会に翻弄される歩むちん、ダダ漏れ、くまちゃん、こんばんは。
こんばんは。
豚骨臭です。はい。江戸川コナンのような放送お疲れ様です。んどういうことですか、別府はちょっと寒くなりました。先週の荒れた火曜日よかったですね。やっぱり火曜日は荒れた方がいい。そうですよね、長浜。今日は授業で読み聞かせをし合いました。私が読んだのは3匹のヤギのガラガラ丼です。
え、そんなのを読んでも OK な。
皆さんご存知の不屈の名作です。お二人は読み聞かせしますか？子供たちの学力や性格にかなり影響すると思いますよ。できる時に一冊ずつ。
え？
子供は早く大きくなります。
保育園の先生しに行ったの？
キシン君に論破されないように頑張ってね。
みんなで読み聞かせをしたってこと？
いやいや、だから、図書関係の仕事でってことじゃないですか。
仕事関係で、うん、まあ、きっとそういう読み聞かせする機会もある。
ああ、な、学校行ってんじゃないんだ。
うん、違うんじゃないですか。
まあまあまあ、へえ、うん。僕初めて聞きました。3匹の。
あ、これなんか。
これ有名ですよね。ね、
谷底になんか落ちる。
3匹のヤギのガラガラ丼。
うん。
ああ、全然初めて聞いた。
外国の絵本ですよね。
あ、そうなんですね。
う
ん、
もうほんと、羊、ヤギか、これ。
ヤギ、
ヤギだっつってんの。
ヤギのって。
ヤギの、だから、ヤギの角が羊の角じゃないですか。あの、アンモナイトみたいな。角じゃないですか。
うん、カールしたね。
そうそうそうそう。うん、
でもだからヤギの
ヤギだっつ。
だからもう海外でしょうね、これは。
どういうこと？お前今羊かどうかの話をしてんだよ。こっち
いやだから日本人からね見てこの絵はこのくるくるカールの角ね、
うん、
アンモナイトみたいなやつは、
うん、アンモナイトということによって余計ややこしくなるわけよ。
羊じゃないですか。日本人から見て。
アンモナイトも日本にないしな。
ないし。
ちょちょ待って待って。あら、マジ、あら、あらあらやすさ、あらあら。あらあら。でしょ、だから
そこじゃないんですよ今別に、うん、
だからこれの、ヤギが
何ヤギの
ヤギが何が分かったって角がアンモナイトみたいな角してるから
アンモナイトって言うことによってややこしくなるなんつってんだろお前
羊みたいでしょって、
うん、
でこのヤギが何なんですか、
はい、これ読み聞かせとか絵本
違うストーリーですよこれ何なんですか
これヤギが
一回しか読んでないか
覚えてない俺も覚えてないで全然有名じゃないやし
ヤギがガラガラドンっていう話ですよ
ガラガラドン
絵本にしなくていい1ページで終
わりヤギの事故の話
ヤギは
ガラガラドン
不 幸な話なんだこれ。
かわいそうなお話。
3匹のヤギの
読み聞かせとかしてますか、ブーブー先生は。
いやー、なかなかしないっすね。
しなそう。
何かお話ししてとかって言われたりしないんですか。
あ、うちの長女はね、絵本、本読むの好きで、まあ、でももう自分で字読めるんですよ。
あ、なるほど、
うん、
だから一人でブツブツ草読んでますけど、
ブツブツ草
ブツブツ草ブツブツ草、
おしゃべりか。あ、おしゃべりはしますよ。あ、今日何が楽しかったみたいな話はしますね。
まあ、確かにね、まあ、話をするというのはまあいいことだけど、読み聞かせっていうのはいろいろ想像力とかね。
うん、読み聞かせね。
うん、
日本漫画昔話の物語集っていうのは僕昔持ってたみたいで、
うん、
それをおばあちゃんが、自分のね、ガナハのばあちゃんが、
うん、
もう獣封印されてるんじゃないかなっていう扉開けて、うん、その古い書物を生まれた赤ちゃんに持っていけっつってから、
あ、お前が使ってたやつ、
そうそうそう、デジ保存状態良くてですね、
あ、へえ、
子供の持ち物ってね、
ティーティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティー、値段出ました、
あ、あれか、
値段出ました。
それではお願いします。
110、100、1000万、10万、100万、1000万、1400万です。
いやー、おめでとう。
なんでこれ俺がたまたまできたからよかったものが本当に、うん、それをだから、その今生まれたばっかりの長男赤ちゃんが、
うん、
もうそういうの通用するようになったら呼んであげようかなっていうのを、僕やっぱ結構声色を変えてやるので、
うんうんうん、
それは長女とも喋りながら、ちょっとどいてとか言うからそれ結構ウケるんですよ、うん、
お
う
お
う
お
う、ちょっとどいてとかじゃん、
ちょっとどいてって言うんです
よウケそうだな
えってなるけどね最初、うん、じゃあ続いてこちらでいきましょう、
はい、
お疲れです、ご本指です。
はい、あ、お久しぶりじゃないですか、
今日は自分の器が小さいなって思った話
は、
工場現場とかで交通誘導員さんが走行中の車を誤りながら止めてトラックを行かすときあるさね。
ああ、はいはい。
あれ、誘導員さんが謝ったら、俺も謝り返して譲らないでいいのかなって思ってしまった。
あ、ごめんって言って譲ってもらうぐらいだったら、俺もじゃあごめんって言って譲らんぜってことか。
そうそうそうじゃね。
すいませんって謝ったから、もう譲りなさいよ、お前はっていう。
うんうん。
ことなんでしょ、
仕組みにちょっと、
なるほどね、
それだったら、じゃあ俺はごめんなさいって言いながら譲らないでもいいんでしょってことだ、
うんうん、実際には気が小さいからやらないけど、なんか考えること自体が小さいよね、
うん、
ソリさん、このことについてコメントお願いします。
コメント
謝らなくていいの、うん、じゃあソリさん、
久しぶりだ、
は
い
は
い、いたなこれ、いたなおい、うん、
裏に隠れてました、扉の。
お疲れさ、
なんて言えばいいんだ、はいはい、お疲れさ。
まあさっきの件ですよね、要は。
そうですよね、コメントと言いましてもですねそうですね、僕は、私思うんですよね、
うんうん、
こう譲、この誘導員さんが車止めて、
うん、
こう謝るじゃないですか、
うんうん、
あれってこの誘導員さんの目の前にいる一代目だけにしか謝らないじゃないですか。
ああ、すいません、根本言っていいですか。
根本根本
根本言っていいですか。
根本、
はい、あれ
根本というのはもっと根元のことってこと
ですか。そう、もう根
っこの根本聞きましょう。
もう多分あれ謝ってない、
根本、どういうことでしょうか、う
ん、ありがとうございますだと思うんですよ、
うん、すいません、ありがとうございます。
すいませんじゃない。
だから、すいません、ありがとうございます、
ね。例えば、うん、例えばですよ。
例えば、根本、
メントス持ってたとしましょう。
メントス。
メントス。
おかしいよ。
根本的にメントスを持っている
。持っていた。
はい。
で、メントス持ってる人に対して、ありがとうって言ったら、なんかもうあげんといけないじゃないですか。はって言っちゃなるけど。
あ、
それと一緒で、ありがとうございますってもう先に言われてるから、ああ、じゃあもう譲りますっていうための、ことだと思うんですよ。
うん、うん、
根本はね。
だからすいません。
根本はそうな
の。もしすいませんに関して譲る譲らんが成立するのであれば、一回すいませんっていうこの交渉をする必要があるんですよ。すいません、うんうん、お願いします。
あのすいません、根本的になんですけど。
だから先ありがとう。
ごめんなさい、根本的にこれ私がコメントする機
ですよね。コーナーですよね。根本は。
そうですね。根本はね。
あのお手洗いをいつも綺麗にお使いいただきありがとうございます。
それと一緒。
ますって言われたっていう。まだおしっこも出てないのに。
そうそうそう。
ああはいありますよね。
それと一緒です。だからそういう技術なので、だからそもそも根本としてちょっと
根本ね。根
本謝っていないから、ソウルさんもじゃあ大丈夫ですよっていう。
あの根本的に私いらなかったですね。この根本
気がついたらね。気がついたらね。
うん、まあ、根本が下したら崩壊じゃん。意味が分から
ない。
根本根本根本。
根本。
さあ、まあラジオの根本といいますか、こういったメディアね関係の根本礎となっています
。いやもうマジで根本が意味わからなくなってきた、
スポンサー様のご紹介という形のコマーシャルに一度行きましてですね。
本当これ根本よ。
根本来れないと僕らは仕事ないですからね。じゃあコマーシャル。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
先週ですね、僕がツイッターでね、
はい、
お客様から男女の友情ってあると思うって話をされたときに、まあ、ありきたりな話ですけど、僕がそう答えたんですよ。日本人というか、多分ね、男女の友情成立しないって思ってる人の方が多いと思うんで、
うん、
友情し成立しませんみたいな感じで答えたんですよ。はい、いや多数決ですよ、これはもう、みたいな。でも、男女の友情成立するよというやつの圧ってあるじゃないですか。え、なんで男女の友情が成立しないのって言いがちというか、
うんうんうん、
なんか男女の友情が成立しないと思う人の方が人間的に愚かみたいなテンションで喋ってくるやついるでしょ。
そうね、理性がないだとか、
う
ん、なんか
そうそうそう、う
んうん、人間がダメみたいな言い方しますよね。
そうそうそう、うん、それはいつ腹立ちますよねみたいな話をしてね、
うん、
ということでメール来てます。火曜日、お二人さん、お元気様です。青いおんぶひもです。
はい、おんぶひもさん、
先日アイムさんが男女の友情は成立するかという内容をラジオで話すような内容をツイッターに書いたので、それについて私も意見させてください。
はい。
私は成立すると思います。あげ、ほら。
まあまあ聞きましょう。
私は男も女も友達いるし、お互いに恋愛感情とか湧かないねって話すし、私以外の女の友達、気だるい広末涼子似の美人も、男友達にめちゃくちゃ仲いい子がいるけど、本当に恋愛感情湧かないねって言ってます。
うん。
酔って一つの布団で寝ても、さわさわもしないもされん。
うんうんうん、
犬猫もオスメスで仲良くなるけど交尾しないってあるからね。母に、男女の友情の話したら、すぐする女とは男は友情を築けない、異性と歩いて荒れ立ちできてるって思う女はすぐさせる女だよってよ。まあ人によると思うけど、うん、活字に私の意見載せたらきつくなるのでこの辺でと、
いやそれはだから恋愛感情がないだけで友情として成立してるかどうか根本的には分からんよね。
出た根本。
いや男性側が。
だからね、この恋愛感情湧かないねって言うってことでしょ、お互い。
恋愛感情湧かないよねって言い合ってる関係って、肩から見るとちょっとエロいよね。
ね。
エロいというか、
もうだから意識してるんですよ、
そう。恋愛ムードが少し出てます。
そうそう、意識してないなら、
恋愛感情。そんな話にもならないのよ。
だから、俺と長浜が女同士だとし、あ、男と女だとしてね。うん、普通にわーってなってて、でも恋愛感情ってわから
ん
よね。
うん、
そんな言い方
じゃないけど。
なんかこの自分らの今の関係にお互いの関係リセットするために言ってる感。
今でもこの話は女子同士でもそうなったよってことだから。
うん、ただ恋愛感情湧かないよねーっていうことによって蓋されてる方もいるはずよっていう。ね。
うん。
それは
だからなんだろうな。だチンチン触ってみ、おっぱい触ってみってことなんですよ。
だから、いやいや、まあまあ、そこなんですよ。だから俺は、別に、
ちょっと待って、
セックスをしたっていいんです。
友人にもチンチンは触られたくないです
それ嫌でしょ。
いや、嫌だ。
なんで？
いやいや、俺、異性の友達だったら。
うん、あ、そうそう、触れるってことだ。うん、
触られたらまたいいですよ。
いや、冗談で、ういーってできるかってことですよ。
友達んこですね。
そうそうそうそう。
お坊ちゃまくんがやってる。
友達んこできるんかじゃって話よ、じゃあな。
友達館長できるんかですよ。
館長はいいよ。友達んこでも落ちてるだろ。新しいの出してくんねん。
友達館長です
よ。何、友達館長って。新しいの出してくんな、お前。小林義則先生が。
教頭先生みたいな名前。友
田
館長。
友田館長。
友田館長。なんか、ギャグ漫画の。
ジパングに出てきそうじゃないですか。
綺麗だ、ミオの。
友田館長。
いいですよ、もう。
友田館長。
あ、そういうことね。
今の日本語はどうなんですか。おもかじっぱい。わかんない。
成立しない。
絶対しないですって。
だから俺思うんですけど、別にエッチしちゃえばいいじゃんっていう、エッチした後に恋愛感情湧かないねっていうのとは分かるんですよ。やっては見たけども、
まだやるとこまでまあその時点でも恋愛感情、ね、
ちゃ恋愛感情が必要かってことよ。エッチをすることに対して、
うーん、
女子は必要でしょ。
まあ必要な方もいるでしょ、まあ、男もそうでしょ。だ結局人それだ。
男子は必要ないって。
男が下ネタよく言うって言いますけど、結局女子も男よりすごいんだよみたいなこともあるわけでしょ。だ結局男女なんて関係ないのよ。人間対人間よ。だから男とか女じゃないの。もう人間対人間に友達とかない。
根本的な話をすなお前は。
だから異性とかじゃない
んだよ。根本の話をするなよ。
だ好き嫌いだから恋愛対象なのかどうかはさておきだわけ。
そうそう。
それはそうよ。だって変な話ね、僕が好きじゃないタイプの女性と恋愛できるか、それできないですよ。
できないですよ。
でも向こうが、
なぜかとタイプじゃないからね。
そうそう。向こうが僕のことをどう思ってるかわからないじゃないですか。
はいはいはい。そうそう。それはそうよ。うん。
それを恋愛、友達でできてますっていうのはおかしいってことよ。
で、もっと言うと、うん、男女の友情があると思って付き合っていたら、友達と思って。
うん、
で、まあ、漏れなく男の方がその女の子の方に惚れてしまうことがあるんですよ。
ありますよね。
で、それでね、されたりとかね、うん。で、男女に友情はないよねって言われることによって、うん、そうだね。で、我慢して、あのハンカチ噛んで夜な夜な我慢してる男だっているわけですよ。
そう、いつかその心の氷を溶かしてやる。
まあ、氷というかこの友情という言葉の壁ですよ。
うんうんうん、壁をもうちょっとずつ、本当ベルリンの壁ですよね。ちょっとずつ、ちょっとずつベルリンの壁。
いやいや、ベルリンの壁は
あれ
ちょっとずつじゃない
よ。はい、じゃああれだ。
一気に
壊れた。お前みたいなショーシャンクの
空に。ショーシャンクの空にだ。ちょっとずつちょっとずつ。
そういうことで、まあ、うん、まあ、それで、そういう男もいるわけだから、うん、友情とか恋愛なんていう言葉自体軽々しく言っちゃいかん。ない。
ないない。ほんとないと思う。
もし男女に友情があるのであれば、
うん、
世の中から風俗はなくなってますよ。ね。
性はまたわからない。違う、性じゃないんだよ。
は？性だろ。
好きになるかどうかの話でしょ。
好きになるかどうかなんて、セックスをしたいがためのこじつけだろ、あんなもん。ねえ。セックスをするための理由でしょ、あれ。え？
そういう性欲みたいなものが芽生える前、小学校、でも小学校の頃にもう男女意識してるか、性欲
そうですよ。だって汗臭いの嫌ですもん、僕。
そうか。
汗臭いと思われるの嫌だもん。
女子にはね、
うん。
男子の前なら平気
だもん、ね。そうそうそう。
そっか。性欲じゃないな、あれは。
なんなん
だ、女子に嫌われたくないってことですよね。
じゃあなんで女子なの？男ならいいのに。っていう時点でほらもう友情成立してないじゃないですか。
うん。
だからセックスとは、まあさっき僕が言ったのは矛盾しますけど、そもそも成立しないですもん、ほら。女子も男子意識してるでしょ？そういう行為を全く知識がないのに、本能的に。
まあだから化粧しないでその人の前に行けるだとか、おならは平気でできるとかは別に、それをやったからといって恋愛対、友達っていうわけではないんだよな。
そう。うん、そうよね。
うん。だってそっから先もあるわけだし、うん、変なのし、男、向こう側は、うわ、鳴らしてくれた。って思うかもしれんし。
何を重い声で。
まあ、絶対ない。絶対ない。
難しいとこでかと知れませんが、
う
ん。
もっと年取ったらもしかしたらそういう
世界があるかもしれませんよ。ああ今はほら性欲とかもあるからバリバリ、ね、異性として見てしまうけど、まあ60歳、70歳、80歳、
これはね、大城さん、
90歳
あれですよ。
パートナーとはまた別ですからね。友達とパートナーは。
大城さん、これはね、ゲートボール現象と一緒でね。
ゲートボール。
だから僕らって子供の時ゴルフはおじさんがやるもんだと思ってたけども、うんうん、大人になるにつれてゴルフやり始める同級生が出てくるんですよ。
やるね。
でそこに感化されてゴルフを始めたんですよ。うん、それと一緒でゲートボールもね。今やるわけないと思ってるじゃないですか、絶対。俺らの時代は。ね、ただ、
おじいちゃんがやるもん、
おじになった時に、え、ゲートボール、あれ、相当面白いぜ。
運動になるぜ。
お前、おじになったな。いやいや、
前に。まだ俺はゲートボールやろ。
一回やって。
年齢じゃな。で、一回で。
来週、はい。で、やった。どう
楽しいな。
だろだろ
こんなやつ、みんなも集まるわけ、同年代。
そう、やろうっていう現象と一緒で。
どういう現象だろ、それで。わからない。
今から言います。A。アニヒャとアニヒャ、付き合ってるのかなっていう会話があるんですよ、おじいおばあになっても。一緒にある、あれで一緒にお
っちゃう。この間一緒帰っててじ。
ゲートボールで相当イチャイチャしてたぜ、あいつら。
どの球ついてるんだろうね。
まだ下ネタ。そんな落とし目されても、下ネタは。
ホールインワンだな、あいつのボールよ。
いやいや。スローテンポな
下ネタ。それはゴルフだろ。
俺は。
そうか。
あるはずよ。
そうか、そうか。
大城さんはじゃあトータルどう思います？あるのかないのか、恋愛。
男女に友情はある。ない、どっち。
要は、親友って呼べるかってことですよね。親友と呼べる女子ができるかってことですよね。はい、友達の、な、違うな。まあ、親友。
今はないかな。今は、だから僕はもしかしたらその、年取ったら。
実際います？
そういう。
女の人で仲いい人。
仲いい人はいますけど、女性だなとは、要は、なんていうの？まあ、異性として見てるので、別にこう友情とかっていうことではないですね。まあ、仲いい
女友達とじゃあどこまでできます？嫁に何をしてくるってまで言えます？
セックスしてくる。
違う。それはでも信頼関係があるから。
待って待って、この時間うちの奥さん聞いてるわ。仕事終わって戻ってくる
頃だから。そういうことじゃない、そういうことじゃない。
なのじゃなかったな。
違う、例えばほらあれよ、ちょっと
セックスしてくるね。
違う。
手は言えるわけでしょ。その女子と遊ぶときは冗談でも言えるってことでしょ。
言えません。
言えない。
ああ、言え、まあまあ、もう言えない時点でじゃあもうあれよね。
友情ないよね。
友情ない。
うん、だから俺だったら俺も結婚しようじゃん。
うん。
仲いい女友達がいると。
うん。
でそいつとちょっとなんか二人で飯食うわとか。
うんうんうん。
嫁聞いたらこう歯咲いち
ゃう。歯だな。うん、
でも。いやいや、友情、友達、マジで、なんもないから。
いやいや、友情、俺は、友情優先してるんだぞってこと、異性とかじゃなくな。
マジでっていう一言がなんか嫌だな。
本当マジで、友情。う
ん、いやいや。
ちょ、母さん？
お酒飲むの？
飲むよ。で、一緒にお布団にも寝るけど、マジ友情だから。
いかん、いかんから。友達と寝ないでしょ。
そういうことなのよ。ね、だから、人がどう思うかってことですよ。それを、
うん、
友情って言ってるのはお前らだけであって人がどう思うのって話よ、
うん、
まあ、世間一般のラインとしてはきっと2人でご飯に行ったら、
ね、
あまり友情ではないでしょう、ましてや結婚もしてるのに。
そうですよね。
そう、うん、だから男女の友情はないと思うから、男女の友情あるって思ってる人たちを裸で島に閉じ込めてから何が始まるか見てみようっていう。
ただまあほら、うん、人によって結局さ惚れっぽさというかそれも変わるわけだから、ないと、なあるっていう人を否定するのも難しいでしょ。あとなんだっけな、
ね、
このなんかね BGLT だっけ、そういうのの住み分けで全く恋愛感情が、
なんで BGLT って、オリゴ糖っすか。
それはオリゴ糖っていうのも
性的少数者、バイセクシュアル
とか、ああ、同性愛とか、
そうそう、うん、いう中でも全くこの性愛を感じないっていう人もいるらしい。
なるほどね。
ただそれは 要は性欲とか性の対象として男子も女子も含めて他人を見ないだけで、うん、あの普通に友情関係とか相手への尊敬みたいなのはもちろん社会関係は構築できるっていう人がいるんだって、
う
ん
う
ん、
そう聞くと確かにまあ友情あるんだろうな。
ご飯食べないで体で栄養ができる人みたいなことですよね。
違うよ。
必要ない人がいるってことでしょ。
なんでお前は急にそんな不思議体験のアンビリバボーなこと言ってくるんだよ。
いるのよ世界に数名。
また遠くに行け
ボール取ってこい
一回サッカーボール置いて一回ラグビーボールでやろ。
いやツイキャスでね、あのおんぶひもさん私がおかしいのかしら。いやじゃあそういうことじゃなくてですね、
うん、じゃおんぶひもさんはそう思っててもっていうところもあるよね。
うん、そう旦那さんもしかしたらじゃらってるかもしれんしな。
うん、だしそうだ、おんぶひもさんが友達と思ってる男性が本当何あのうんあの やらしいこと考えてるかもしれんしね。
そうそうね、
全部が全部じゃないけど、
うん、
おんぶひもさんがそう言うから、だからアイムが言ったように唇噛んでね、
うん、
我慢してる
場合も、まあ、さっき俺はハンカチって言った、
ハンカチか、うん、唇みたいな。
もういいよ、もういいって。
次のメールに。
次、はい、行きましょう。火曜オリジン、ノブレキさん、大城さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
アルパカ姉さんです。
あ、アルパカ姉さん、
はい。早速ですが、相談があります。
はい。
最近寝つきが悪くなってきて、アロマを焚いてみたり、パジャマにあえて着替えてみたり、ホットミルクを飲んだり、
また、うん、おー、女子っぽいですね。
また体を疲れさせようと、ウォーキングやストレッチをしていますが、うんうんうん、あまり改善がありません。
は
あ、そこでさらに体に負荷を与えようと、スポーツ教室に通うことに決めました。
お
ー。学生の頃、少しだけバドミントンをやっていたのと、オリンピック効果もあり、近くのスポーツクラブでバドミントン教室に通うことにしました。
ほう。
初めて参加するのですが、おそらく体力作りや健康を気遣う中年の方が多いのではないかと予想しております。
うん、うん、多分そんなイメージ
です、そこで初めて接する人たちを仲良くするやっていくために、つかみの言葉、動き、表情、ラケットの振り方。
いや、それは分かる。ラケットまでは。
靴の脱ぎ方。
あーはあ、
ポカリスエットの飲み方、タオルの使い方を教えてください。中高年の方々と仲良くするための秘訣を教えてください。ではバーイ。うん、なるほど。ショルダー肩掛けのラジオでですね、
肩掛けのラジオ、
肩にかけて、
あ、アメリカのヒップホッパーみたいな、
そうそう、ラジカセで、
うん、
綾小路きみまろの
俺ごめん、
放送を
中年顔だったら怒るやつさ。
好きなんだろおい。
だから
笑うんだろおい。
皮肉に聞こえるな。
いや、あの小津君もろさんの喋ってるのもほぼ皮肉だ
けど、だけどムカつくわ。
化粧を落とすと顔がなくなる。あビッグワンでね、
うん、
あの入り口の方でよく流れてるじゃないですか、
うん、
あれをかけると多分人気者になれるんじゃないですか。
うん。
あんまり無理しない方がいいよね。きっと。
そうですね。そこにストレスが
やっていかないといけないよ。
そこにストレスがいって眠れなくなるかもしれない。
そうだ。不眠、眠れないっていうのはやっぱストレス大きいと思うんですよ。体の負荷とかじゃなくて、だから心身ともにリラックスするのが大事かなと思うんですけどね。
寝なきゃら、寝なければ眠くなりますよ。
寝なきゃ
ら。寝ないキャラ付け。
寝なきゃ一番いいっすよ。
まあね。
うん。
あ、中高年といえば。
バドミントンしたいな。
中高年といえばよ。僕お店でお香炊いてるんですよ。
お香。うん。はい、アロマ、お香。
お香ですね。
うん、お香。
ね、このお香、お香っていうもう、なんていうの、ボキャブラリーがなかった。たんでしょうね、その中高年、中年の、まあ、
ボキャブラリー
方がタクシーの運転手で、タクシー乗ったら、うん、だからその匂いが、お香っぽいなとかって分かるから言えるけど、その人も分からなかったみたいで、うん、あんたあの消しゴムの匂いするね。
あ、お前がタクシーに乗ったらってこと、
うん、そうそうそう、
仕事終わって。
あんた消しゴムの匂いするねって、
うん。タクシーの運転手が言ったんだ。
なんかちょっと失礼やし、なんか何回も言うわけよ。え、マジっすかってなって、
うんうん、
え、匂いしま、知らんから、消しゴム匂いしますか、ね、いや、あんた消しゴムにするよ。あんた、な、香水ね。コロンね。いやいやいや、僕消しゴムのコロンなんてつけてないし、なんすかねーつって。ね、お香を炊いてるからかなーつって、お香ですかねーつって。うんうん、お香？
お
ー、消しゴムの匂いする。いや、もういいだろや。いや、お香や、覚えるやっていうね。
ポジマロでしたね、ポジマロ。
いや、ポジマロじゃない。うん、
透明な消しゴムのイメージなんですね、そういう時。
そういう時なんですけど、
ステル調の
言ってるのは、匂いするやつのことを言ってるんでしょうね。まあ、ストレス感じないようにね、したら眠りやすくなるのではないでしょうか。アロマで言えば、一度、僕の嫁がアロマの仕事してるんで、アロマを、結構雑味があるアロメが、アロメが出回ってるみたいなので、僕の嫁のやつはイギリスから直輸入してますから。
英国？英国かな。いや、最近、
エリザベスも言わんとさ、女王さんも。
ダウントンアビーっていうね、イギリスのテレビシリーズ見てるドラマ。
見てるね。
貴族。あの英国か。
うん、英国。貴族のいる、あの英国か。
はい、じゃあ続いて、ブームサイムさん、大城熊さん、オリアは大好き皆さん、ハイサイ、磯野家のスーパーモンキーズ京都から、アムロン並
平野エビン。おー、やばいっす、頭、フル回転してますから、すぐ当てちゃいますよ。いや、フル回転してたんかーい、今日。
知らん知らん。知らん知らん。先週末はホットモットフィールド神戸という野球場で、
おお、あ、そんなのがあるんですね。
オリックス対日ハムの運営業務でした。
はあ、やすごい、いろんなのマジでやってんね。
野球場での仕事で一番大切な、大変なのは歩くこと。ひたすら動き回り、3日間で6万3000歩。
ほうほうほ
う。もう足が棒になるとはこのことです。玉、うん、から、あ、だからこの現場たくさん、ん？玉からこの現場たくさん歩かねえことなんて、あるかねえか、これ。
ごめんごめん、笑えん、笑えん。何もう一回もう一回。
さらに勤務時間も長く、
ちょちょ待て待て待て待て、聞かして、かっこ笑いの前、
たくさん歩かねえことなんてあるかねえ、なんだっつって、
あ、たくさん歩かねえことなんてあるかねえ、
あるかね
え、さらに勤務時間も長く、毎日12時間以上、
かっこ笑い、
業務が全て終わる頃には毎日フラフラになっています。
6万歩ってすごいもんね、
かっこフラフラ。まあ楽しく仕事してるからいいんですけどね、かっこ仕事。
おい、
うちなんちは基本あまり沖縄、うちなんちは基本あまり歩かないんですよね、かっこ沖縄。3人さんはたくさん歩いたなんて日はありますか、かっこたくさん。
なんか旧具志川市の俺さんを彷彿させる、なんか。
いや、俺が今かっこつけて呼んでたわけ。
あ、いや、本当はついてないの、
ついてない。
ああ、なんだ、かっこいい、
なんだ、
そう、二つの意
味。かっこいい。
長浜さん。
かっこいいわ、なんか言って。
かっこ笑い。
かっこ笑い。
それではいつもの謎々言ってみましょう。長浜さんが家族で出かけました。
家族で出かけました。
たくさん歩いたのにちょっとしか歩いていないようなことは何でしょうか。
たくさん歩いたのにちょっとしか歩いていないのは、なんという。
どういうことだ。
でちょっと問題買いましょうかね。
長浜さんってところは何かポイントになるんですか、ということでもなくか。
うん、だからちょっと
空港の、ほら、
っぽくなるのかな、
空港のほら、ちょっとだけエスカレーター、平べったいエスカレーターみたいなのだった。
はいはい。
かっこ
長浜さん、長浜家族が、
長浜家族が、
長浜家が、長浜家、
まあ、散歩に出かけました。
散歩に、何歩？散歩。
正解。
え？
いや、たくさん歩いたのにちょっとしか歩いていないようなことは何でしょうか。だ、散歩。だ、散歩。
いい、違うよ、違うはずよ。
書いてあるんだ。
そんなわけはないと思うよ。むくむくむく。
もう一回言ったって変わらんわけよ、根本が。
ね、散歩なんだ。
散歩。うん。ですね。今日あれですね、あのタンコマさん
メール。ああ、そうですね、2週ありましたけども、
万代です。ガラガラドンは小さいヤギ、中くらいのヤギ、大きいヤギの3匹のヤギ、
うん、
名前はみんな同じガラガラドンという名前。
ガラガラドンというフルネーム。
山の向こうの草を食べに行く途中の橋の下に住んでいるトロールとのやり取りを描いた絵本です。
トロール。
内容は初めに小さいヤギのガラガラドンが渡りトロルに遭遇、食べちゃうぞと迫るトロルに後から来るガラガラドンが大きいよと話して通してもらう。
ああ、ちょっと面白いな。
次の中くらいのヤギのガラガラドンが通り小さいガラガラドンと同じ流れで通してもらう、うん、
もっとマギーガラガラドン来ますよ
って。そうそうそう。で最後に大きいガラガラヤギのガラガラドンが橋を渡るときにトロルをやっつけると言ったの。
大きいのから行けばいいのに。
ね、
え、 そんな強いのヤギ。
これを子供に、
さっきのあのアンモナイトみたいな、
あ、
あいつか、あいつならやりかねんな。
だからこれ子供が聞いてどういう勉強をするわけ？
でもこの
大きい
同じものの繰り返しとかちょっとずつ変わっていくみたいな、まあやり取りは楽しいもんね。
いや戦うなら弱いやつってことじゃないの？
ということを教えたいの？
いじめを誘発する絵本ですね。
よくないよくない。
自分より弱いやつから先に行け。
捨てれこんな本は。はい、じゃあ今週はここまでということでですね。
恐ろしい絵本だわ。
本当は怖いからね。絵本なんて。ではまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。
ありがとうございました。長々とすいません。ツイキャスすいませんでした。
止まっててね。
あ、そうなんですか。
そこに僕も絶対だけれど時には喧嘩もしたね。でも夫婦。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
ミキサーありがとうね。いつも感謝しています。